先生、緩和ケアというのはどのような医療を指すものなんでしょうか。は
い、そうですね、最近いろいろなところで緩和ケアという言葉をですね、目にされたり聞くことがあったりとされる方多いと思うんですけれども、はい、多くの方はですね、緩和ケアと聞くとがんをはじめとするいろいろなご病気の終末期の方に施される治療じゃないかケアじゃないかということをお考えになられると思うんですね。
はい、
もちろんがんの終末期の方たちに対するですね、その方がなるべく苦しまずにその人らしく過ごせるという時間をお作りするというのは緩和ケアの重要な部分の一つではありますけれども、現代では緩和ケアというのは終末期に限定された治療ではありません。がんをはじめとする命を脅かす疾患に直面した患者さん、あるいは患者さんだけではなくてそのご家族も含めてケアの対象だと考えられていますし、診断がついた時から例えばあなたは何々のがんですよということを告げられた時にものすごい不安に襲われるわけですが、そうした時からその方をサポートすることを含めて全て緩和ケアだと言われています。
岩手医科大学には緩和医療学科がありますが、はい、先生、岩手医大の取り組みというのはいつ頃から始まっているんですか。
はい、岩手医大におきまして緩和ケアというものは、今から7年ぐらい前の2007年にですね、緩和ケアチームというのが発足した時から始まっております。でこのチームの発足にあたりましては、その前年に施行されましたがん対策基本法に、のっとったですね、がん対策推進基本計画というのがございます。でこれは日本中でどこにいてもがん医療を質が高いものをきちっと皆さんが受けることができるようにということが計画の目標で、そのために医療の均等化ということが図られました。その計画をもとに、全国各地に、都道府県がん診療連携拠点病院、あるいはそれぞれの都道府県の二次医療圏に地域のがん診療連携拠点病院が整備されました。その拠点病院の指定要件の大きな一つに、きちっと緩和ケアを届けることということで緩和ケアチームの整備が求められまして、私どももこの時点からチームを編成しまして、これまで活動してまいりました。
具体的にはどのような取り組みがなされてきたんでしょうか。
はい、先にお話ししました通り、がん患者さんを支えるといったときにですね、一体どういうことをすることで支えになるか、これは非常に難しいところですけれども、大きな一つはやはりがん患者さんの痛みをはじめとする体の辛い症状ですね、こちらをなるべく緩和するんだ、取るんだということが一つございます。さらには精神的な部分ですね、心の部分、お気持ちが辛い、治療を続けていくことに対して気持ちが折れそうだとか、そういったこと、さらにはなかなか病気に対して治療が届かなくなってきたというときにはさらに大きな不安が襲うわけですので、そうしたときのサポート体制、あるいはその方が一家の大黒柱でお仕事をされているようなときに就労に関してのご相談とかですね、経済的なこと、そういったすべてにおいてですね、サポートするのが緩和ケアですので、実はたった一人で医療者が行えるといったものではありません。ですので岩手医大でも発足当初から私はもともと外科医でございますが、
はい、
それから消化器内科医、放射線科医、麻酔科医、それから口腔ケアを行っていただく歯科の先生、それから心のケアを担当する臨床心理士の方、精神科の先生、リハビリの方、栄養士さん、看護師さん、それから事務の方、多くの専門の方に集まっていただいてチーム活動が開始されました。
緩和ケアというのはまさにチームでケアをする場所ということなんですね。
そうですね、はい、
先日緩和ケア認定看護師の先生にもご出演いただいたんですけれども、はい、この岩手医科大学附属病院高度看護研修センター、こちらの緩和ケア認定看護師もまさに先生と将来ともにチームとなって働いてくださる方を
養
成しているということで、
は
い
は
い、
そうですね、はい、岩手医科大学といたしましてはこの緩和ケアというものは今後さらにですね、がん治療が複雑化、高度化する中で、反面その患者さんたちを支える部門というのが当然必要になって、そこを充足する必要があるだろうと、充実させる必要があるだろうということで、2つの取り組みを行いました。その1つが私が今所属しております今年の1月から発足しました緩和医療学科でございますし、もう一方は、高度看護研修センターにおける緩和ケア認定看護師の教育課程でございます。今お話がありましたこの緩和ケア認定看護師の教育課程でございますが、こちらは全国に広く受講を募っておりまして、今回今第3期目でございますが、 北海道あるいは関東からも受講者が来られているということで、私どもの岩手からももちろん多いんですけれども、むしろこれは岩手医大だけの単独の取り組みというよりは、まあ、国に対して広く日本に対して、そしてその方たちと一緒にやることで岩手県の中もよりまた質が上がるというですね、切磋琢磨できますので、そういったことを目指した教育課程を設置したということでございます。
なるほど、はい、お医者様の中でも例えば木村先生は以前外科医でいらしたということですけれども、はい、その国の方針が決まる前の時代というのは、はい、緩和ケアに対しては専門分野がなかったということなんですね。
そうですね、世界で見てみますと、おそらく近代的なこの緩和ケアといいますか、こういったものの提供というのはおそらく1970年代ぐらいから始まっているんだと思います。それはもちろん、疾患だけに光を当て続けてきて患者さんそのものをなかなか見てこなかったという反省に基づいての医療だったと思うんですけれども、それが少し遅れて日本にも入ってまいりました。ですから1980年代90年代、実はついこの間までですね、そういったものがなかなか成熟したものがありませんでしたので、それだけを専門に教育を受けてきた医師というものは、まあ、なかなか少ないわけでございます。
現在は緩和ケア専門の若い先生もいらっしゃるんですか？
そうですね、私どもはまだ1月で発足したばかりでございますが、全国に大学の中では16大学に講座ないしは学科が設置されました。まだ80大学ぐらいございますので、実は非常に少ないんですけれども、そこでは若い医師が集まりまして勉強を始めているとは聞いておりますが、まだまだ非常に少ない人数だと思います。ですから今はですね、私はまあ外科医でございますが、さまざまな診療科、例えば麻酔科、放射線科、内科、そういった方たちから今緩和ケアの方をより重点に置いて仕事をしようと、患者さんをそこで支えようという方たちが集まって今活動が始まっているというところでございます。
なるほど、以前緩和ケア認定看護師の方々にお話を伺ったときに、それぞれに深い思いがあったり、またその学びを通して、まあ、人が生きるということをもう根本から見つめ直していたりする瞬間があるように思って、とっても心に残っているんですが、外科医の木村先生がこの緩和ケアの道に進まれたのは、これは何か思いがおありになったんですか？
そうですね、一番最初はですね、私の所属しておりました外科の主任教授の若林が私に対して外科の中で緩和ケアを少し専門的に進めていってくれないかと言われたことが元になっております。私は外科の中でも食道がんを専門にしておりまして、食道外科医でございます。食道の疾患、食道のがんというものは手術だけでその方をお救いするということがなかなか実は難しい複雑な病気の一つなんですね。抗がん剤治療と放射線治療と、そういったものも組み合わせて何とか患者さんをお救いしようというところで、実は私のところに来ていただく食道がんの患者さんの半分以上は実は手術が難しい方たちです。ですので、もともと私たち食道をがんを担当しているチームは多くの非常に進行した方々に対して治療とそれからケアというものを届けてまいりました。まあ、そういった背景があって私がおそらく指名されたんじゃないかと思っておるんですけれども、ですので食道がんの治療というものと大学の緩和ケアチームというのをずっとこの7年間続けてやってまいりました。でその中で、まあ、思ったのは、やはり特に大学ですので多くのがん治療が難しく複雑になって、患者さんたちが自分が今どこにいるのか、どこに向いているのかわからないというようなですね、お悩みを持っていらっしゃるのがたくさんいるんだなということが分かりまして、まあ、私が持っている、まあ、拙いその知識とですね、経験ではございますけれども、それが、広く消化器がんだけではなくて婦人科とか泌尿器科がんとか多くの患者さんにもある程度共通してその方を理解して差し上げることができるんだなということが分かりまして、大学の中におけるその緩和ケアと治療との接点みたいな、そういう役割を私はまあ果たせるんじゃないかなと思って、この今立場についたわけでございます。
なるほど、やはり治療中であっても患者の皆さんというのはやはり痛みによって苦しみたくないという思い、またその病気がどうなっていくんだろうという心配、先生がおっしゃられた家族も含めての心配、経済的なこと、まあ、本当にさまざまな悩みというのは正直尽きなくて、それを相談できる方、また心を寄せてくださる方というのはもう必要不可欠なものだと思うんですが、先生が患者さんたちに寄り添うように心がけているということはありますか？
そうですね、多くの治療を担当している方々から緩和ケアチームにご紹介いただくわけですが、私たちがんがんの前に当然患者さんには私たちが来ることを一応了承していただいているというお約束は一応ございますが、お伺いしてみると私たちが来たことを、まあ、決してですね嬉しいというかあまりいい気持ちで迎えていただく方って実は少ないです。やはり緩和ケアという言葉から受ける印象でございますね。がん治療はもう自分は届かなくなったんじゃないかとかですね、ある方は口に出されることは主治医は自分を見放したのかなというようなことをお口にされることもあります。で、私たちはまあ注意するべき点としては一番は、その方の不安を取るあるいは痛みを取るためには私たちのことを知っていただかなきゃならないので、
そうですね、
できるだけ時間をかけて、決してそのあなたの命を諦めているつもりはないんだとかですね、あなたにとって少しでもあなたが今の進まれている道をより楽に、気持ちの面でもお体の面でも楽に進むためにも私たちお手伝いしたいってことをゆっくりお話します。まあ、時間をかけることでですね、少しその緩和ケアという言葉から受けた最初の印象から少しずつ離れていただいて、中には頼っていただける方も出てくるというふうに思っているので、まあ、一つはちょっとゆっくり時間をかけることではないかとは思っております。
新しい科であるということで認知度もまだまだ少ないことでしょうから、まあ、このラジオの中でも繰り返し確認したいんですけれども、はい、緩和ケアの例えば木村先生が病棟の自分のところに来たから、あ、もう人生が終わったんだというふうに思われてしまっては、これは大きな誤解であるということですよね。
はい、はい、ただ私は緩和ケアという言葉がですね、皆さんにとって非常に強い言葉というか辛い言葉にまあ聞こえるというのも分かってはいるんですけれども、ある施設ではその言葉を変えてですね、がんを支援するチームとかいろんな形で名前を変えて、その印象を少しずつ変えようと努力されている施設もございますが、私はあえて今はもう早期からの緩和ケアというのはこれがもう WHO を含めて世界のスローガンでございますので、あえて私は緩和ケアという言葉を捨てずにですね、これをより理解いただこうということはやってるんですが、まあ、なかなか難しいところですね。
なるほど、はい、まあ、実際に正直手の施しようのないもう痛みを取って最後は人間らしく送ってあげたいという場合にも携わることがおありになるでしょうし、はい、またその先生がおっしゃられた早期からということで治療の先生と二人三脚で痛みも取り、ね、はい、緩和のいろいろなサポートもしながら前向きに治療していきましょうという考えなんですね、
はい、そうですね。